ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。
今日も始まりました坂本のりひこのラジオ経営塾、パーソナリティは私根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、本日素敵なゲストをお招きしております。坂本先生よりご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、私の方からねご紹介させていただきますが、今日はですね夢ラボというねコミュニティの、まあ、代表を務めておられます、田中歩さんですね、お呼びさせていただいてます。田中さん、今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いいたします。はい、お邪魔いたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
で今日はですね、まあ、この、テーマがですね、まあ、なぜ夢を語り、叶える仲間が集うコミュニティ、夢ラボを作ったのかというテーマでね、ちょっとお届けしたいなと思うんですけども、まあ、田中さんがね、まあ、運営されている夢ラボっていうコミュニティがですね、まあ、夢を語って参加者の方がですね、まあ、それを叶える仲間をね、まあ、仲間同士で応援していくとかってね、そういうコミュニティをもう何年されてらっしゃるんですかね、
はい、
さん。
はい、初開催したのが16年の11月になります。
はい、
なので、はい、
もう5年ぐらいです。
そうですね、4年9ヶ月
ぐらいですかね。はい。延べでね、何回開催されたんでしょうか。
実は今日も開催してて、今日の開催が、461回。
はい。すごい。だからまあ、5年、だまあ、もう、まあ、週1ぐらいをずっと、週1ぐらいですかね。もっとですかね。
あ、はい、最初は、週1回日曜日だけ。
はい、はいはいはいはい。
途中から土日、まあ、土日が休みだったので、土日になって、はい、今の私の、まあ、フリーランスの立場になってからは、はい、水、土、日。
はいはいはい。ね、
週3回はやってます。
ね、イベントをされてね、やって、今も、ね、コミュニティの方がもう、100名以上いらっしゃる感じなんですかね。
はい、おかげさまで、たくさん100、まあ、110、120くらいの方をお越しいただいて、はい、
うん、
まあ、リアルはちょっと今のこのご時世で集まりにくいので、基本的にはこうしたオンライン開催がメインで開かせていただいてます。
はいですね。まあそういう夢ラボというね、好きなコミュニティを、まあされていらっしゃるですね、まあ田中歩さんに今日は来ていただきまして、で私もね、以前ちょっと参加させていただきまして、非常にね、好きなコミュニティだったので、まあ意気投合しましてですね、で、ぜひ、まあ田中さんのね、方の、ポッドキャストの方にもね、私も出させていただいたんですけれども、今回ね、こちらの、ラジオ経営塾の方にもお呼びさせていただきまして、まあなぜね、こういう、まあ夢を語り、ね、叶える仲間が集うコミュニティっていうのをね、作ったのか、っていうのをですね、これをちょっとね、お聞かせいただきたいなというふうに思ってます。で、これをね、まあ、聞いていただくことでですね、ラジオの、皆さんですね、もう、ぜひね、ご自身のお仕事であったりとか、ご自身のビジネスですね、あともしかしたら、コミュニティとかね、作ってる方もね、とか、いらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、そういった方のね、参考になればなというふうに思ってね、ぜひ今日はね、いろいろお話しいただけたらと思っておりますんで、ぜひよろしくお願いいたします。はい。
よろしくお願いいたします。
はい。という形でですね、で早速ちょっと、まあ、聞いていきたいんですけれども、なぜね、今回、まあ、この、まあ、夢ラボっていうコミュニティをですね、まあ、作られたということなんですけれども、まあ、約5年ぐらい前ですかね。はい。まあ、その辺の作ったね、経緯をちょっと教えていただけたらなというふうに思ったんですけれども。
わかりました。まず、経緯自体は、まあ、先ほど初さ開催したのが、16年の11月でお話ししましたけれど、どうして開催したのか作りたいと思ったのかというと、私の夢ラボのテーマ、夢を語り、叶える仲間が集うコミュニティというテーマで開催しています。で、もう一言で言えば、そういったですね、夢語り、をテーマで、つながれる、そういったことを共有できる空間を、作りたいと思ったから、 です。私がそういった場所を欲しいと思ったから、でも世の中探しても、まあそういった場所はなくはないです。でも決して多くない、なかなか見つからない、と感じたので、じゃあ何なら私がやろう。自分でやった方が早いと思って始めたのが一番最初のきっかけでした。
はいはい。ね、でもね、そういうのを、ね、それまでそういうね、コミュニティとかは、あれですね、近くにはなくて、もう、田中さんがもう一人で最初立ち上げられたっていう形ですか？
厳密にはですね、私、その、当初4年半くらい前の時って、まあ、交流会とかカフェ会とか、いや、飲み会の感じだってほとんどやったことがない。主催者としてそういう場所を作るという経験がほぼゼロだったんです。
うんうん、
で、私の、まあ、やってる夢ラボの交流会の、まあ、お手本として夢を語り合う朝活交流会をやってる方に東京で出会いまして、その方に、あと5年くらい前か。要は開催始める、ちょっと数ヶ月前にその方に知り合うことができて、やり方を教えてもらって、最初はじゃあその方に教わりながら、こう、一緒にやってた。そんな感じです。なんか、
はい、
渋谷支店みたいな、そんな感じ
で。はいはいはいはい。でもそっからね、なんかこれだけね、長く続いてね、で、たくさんの、延べの参加者数が何人ですか？結構多かったですよね。
はい、今日の時点でさ、3350名様、僕がいました。
ねえ、延べでね、もう3000名以上のね、方が参加されてるっていうことでね、すごくね、活発に活動されてるコミュニティだなと思うんですけれども、はい。で、もしね、良ければ、この夢ラボのね、なんかその3つの特徴というか、まあ、どういう特徴があるコミュニティなのかっていうのをね、ぜひ教えていただきたいなと思ったんですけれども。
はい、ありがとうございます。夢ラボのテーマとして掲げているのが、まず1つ目が、自由に夢を語り合いましょう。自分も夢について語りますし、相手の方の夢についても、耳を傾けて、で、決して否定したり、評価だとか、そんなのは全くいらない。自由に夢に語り合える空間を作るということが、それが最初一つです。で、二つ目が、願わくば、一生もののお付き合いができるような、そんな友達や仲間をお互いに作っていきましょうということです。で、三つ目が、ここがきっかけで、夢ラボの空間とか、学んだ知識とか出会いがきっかけで人生のいいターニングポイントを作っていきましょう。というこの3本立てでいつも開催させていただいています。
すごいですね。いかがですかね、朝今のを聞いて。
いや、めちゃくちゃ素敵ですね。なんか、もやもやしてるときに行ったらなんか自分も変わりそうって思えるなんかポイントだなっていうふうに思ったので、聞いただけでちょっと、行ってみたいなって思いました。
そう思っていただけると嬉しいです。はい。
で、やっぱりね、その自由にね、まず語り合おうとかって、この3つのね、この特徴って、そのどういうその思いというか、どういうところから来た感じなんですか？
はい。まず、そういった場所、夢について語り合う場所を作りたいなって思ったのって、だいぶ遡って、2013年の時に私、当時は大阪に住んでたんですけど、ドリームプランプレゼンテーション、そういった、坂本さんも、まあ、ご存知の、そういったプレゼン大会に出場させていただいた時があったんです。で、私、ドリプラ大阪で、大阪で開催されてた時に、まあ、ドリプラというプレゼン大会を知って、で、私はその大会のプレゼンターの方の話を、プレゼンを見て、ボロ泣きし、その年の募集に、大阪の募集にも、すぐに申し込んだという、そんな、いささか、ちょっと勢い任せなところがあったんですけど、そこで、じゃあ、夢についてを、自由に語り合い、お互いの達成を、叶え合う、応援し合えるような学習塾を作りたい、そういったテーマの、話をさせていただきました。まあ、当時の私のイメージは学習塾だったんですけど、まあ、そこから仕事が変わり、大阪から東京に転居して。で、まあ、塾ではなくてすぐに始められる交流会を主催するという形で、まあ、そのプレゼンした、大阪でプレゼンした当時の内容は、形を変えて今も実践している。そんな、現状になります。
これでもじゃあそのね、最初に出たね、そのプレゼンのね、イベントで、その夢を語り合う、自由に語り合うっていうところが、やっぱり最初、すごく参考になったみたいな感じなんですかね。
そうです。はい。当時の自分は、夢もへったくれもない、ネクラ人間の代表格みたいな、そんな感じに思って
ます。
そんなこと。
はい。
今でも、なんでしょう、基本的に私、人見知りで、いや、そんな社交的な性格じゃないし、
うん、
初対面の人と会話を弾ませる自信なんてこれんぽっちもないんです、みたいな。っていうような、素の性格は、そういったところなんですけど、まあ、でも、主催をしたり、プレゼンをしたり、講師をしたり、まあ、東京で営業職もやったりだとか、そういった中で、まあ、後天的に、その苦手意識を、まあ、ある程度は払拭することができたんですが、で、まあ、夢ラボの場所では別にこう、仕事のつながりはないです。利害関係など特にないです。まあ、別に利害関係あってもなくても、それはもうどっちでもいいです。ただ、お互いの夢について、それをきっかけに仲良くなれるような場所。
うん。
大人になってからでも、友達なんていくらでも作れるっていうことを証明したくて。だから、まあ、開催し続けているというのも理由だったりします。
うん。すごい。でもね、なんかそういうね、なんか昔は全然ね、話せなかったのもう嘘のような感じですよね。
そうですね。10年前とかの私が自分を見たら、お前誰だよっていうふうに思われると思います。う
ん、すごい。どうですか？ご自身がその夢ラボを開催ね、もう5年近く開催されてて、何が一番その変わったというか、その成長につながったみたいなんてあったりします？
そうですね。まあ、変わったこと、としてあるんでしたら、まあ、私もそうですし、まあ、世の中にはこういった夢について自由に語り合うっていうことを、まあ、語りたいんだな、それを聞いてほしいんだなっていうような、そういった人たちが僕の予想していた以上にいらっしゃるんじゃないかなということに気がついた。
うん、
まあ、そんな4年半でした。
うん。そうか、皆さんじゃあそういうのをやっぱ語る場がなかなかなかったっていうのがあった感じですかね。
そうですね。私も、ドリプラとか、あと夢ラボの、うん、まあ、夢を語る朝活の会とか、そういった場所に行ったときに、最初に思ったのが、あ、世の中にこんなことを、こんな素敵なことをやってる人たちがいるんだ、って驚きました。
うん、
で、夢って、子供の時は誰しも持ってるものかもしれないんですけど、大人になるにつれて、年を追うにつれて、だんだん言わなくなる。まあ、言い方があれですけど、言うのが恥ずかしいことみたいな。まあ、言ったはいいけど、どうせ叩き潰されるんじゃないか、みたいな、そんな感じの、否定されるんじゃないか、馬鹿にされるんじゃないかな、みたいなので、そんな環境だったら、そんな、あっても言えないじゃないですか。でも、それは、ものすごくもったいないことだと思います、思いますし、であれば、じゃあ、そういった場所が世の中にない、まあ、もしくは少ないんだったら、私が開催して、まあ、増やす、その一つを担いたいな、と思いまして。
すごい。いかがですかね、ハさん。
いや、すっごく夢を言えないっていう気持ち、よくわかるなって思って、やっぱなんか大人になってから語るっていうのをすると、なんか現実見なよとか言われちゃったり、ああ、なんかできたらいいけどね、ちゃんちゃんみたいな感じで、やっぱりなんかせっかく持ってるものでも、なんか言ってもなっていう気持ちになるのすごくわかるので、なんかそういう場所で語っていいんだとか応援してもらえるんだって思うとすごい自信につながるのかなっていうふうに思いました。
うん、ねえ、なんかね、やっぱりそういうね、やっぱ語っていい場所って、本当なかなか一般社会ではね、なかなかないというか、特に普通にね、サラリーマンとかのね、方は、なかなかもう会社のね、なんか中だとそういう夢語るなんていうのはね、多分、ほとんどできないっていうのが現状なのかなって思ったりもするんでね、まあ、そういう場所を作られてると、本当素晴らしいですよね。
いや、もう、自分がそういった場所が欲しくて、始めたことなので、うんうん、まあ、もう最初は、まあ言ってみれば自分が欲しいから始めた、うん、まあ好きで始まったことでもあります。
うん、
今ネハさんがおっしゃってくれたように、なんかこう、うん、言うのが恥ずかしい、なんか言って馬鹿にされたらどうしようみたいな。
うん、
まあ、私もそれ思ってましたけど、でも、もうそれこそなんかうっせえわって叫んでやりたくない。おかげやみたいな。俺は俺の夢を語ってなんで迷惑かけたんだよ。もう黙っててくれないみたいな。
うん、
うんうんうん。
で、まあ、そんな そんな、まあ、口調では話しませんけど、
うん、
でも、
うん、
内心ではそう思ってましたし、
うん、
もう、私だけじゃなくて、話せる場所、語れる場所があったらいいなって思う方たちが大人でもたくさんいるんだなって、
うん、
それに気づくことができました。
すごい素晴らしいですね。でね、特徴の二つ目でね、おっしゃったのは、その一生もののお付き合いっていうところなんですけれども、うん、ここはなぜね、こういう特徴が出てきた感じなんでしょうか。
はい。私ですね、友達を作るのがとんでもなく下手くそなんです。
はいはい。
まあ、もう少し言えば、下手くそだったんです。今でこそこういった交流会の夢ラボのコミュニティの主催をさせていただいてます。けれど、うん、まあ、さっきも言ったように、いや、もともと引っ込み思案で人見知りで、
うん、
緊張しいでした。で、中学生の時に私、まあ、いじめられっ子として、過ごし、うん、で、まあ、いじめられてたのは、その中学の約3年間の時だけなんですけど、
うん、
でも、一番まずいのが、こう、人間不信の悪い癖が思いっきりこびりついてしまいまして、
うん、
高校、大学、社会人になっても、まあ、要は、人付き合いがも、心底めんどくさかったんです、
うん。
他人に興味ないし、なんか、ここからここまで踏み込ませないし、こっちからも踏み込まない、
うん、
なんだろう、インギンブレーっていうんですかね、それなんか、そんな感じの人付き合いがもうこびりついてしまったんですよ、
うん。
で、それがなかなか払拭できなかったんですけど、まあ、それの反動もあると思います、夢について。だんだん語らなくなってしまったり、人付き合いを、まあ、めんどくさがって過ごしていたり。
うん、
で、まあ、で、まあ、ふと、まあ、ドリプラの時とか、まあ、これまでを振り返ってみて、私が思う、人生の宝物って、何だと思いますかっていう質問があったとしたら、私は友達ですって即答します。
うん、
家庭とかお金とか健康だとか。うん、いろいろ、意見はたくさんあって、どれも正解だと思いますけど、私にとっての人生の宝物は友達です。中学の時に欲しかったですし、高校や大学、社会人になってからも、本当に腹を割って話せるような友人って果たして何人いただろうか。
うん、
というふうに自問自答した時に、このまんま、気の許せる、腹割って話せる。まあ、そこまで深刻じゃなくても、まあ、たまに一緒に飲みに行って、ワイワイガヤガヤというふうな誘いをしてくれる。こっちからの誘い、声がかけれるような。そんな友達を人生の中で一人でも多く作りたいな。というのが僕の中の結論だなと思って。
うん、
じゃあ、夢ラボでは、ここのコミュニティでは、そういったまあ気軽に話せる。でも時には腹を割って話せる。そんな友達、仲間が作れるような場所を作ろう。私も欲しいし、それも皆さんにも共有してほしい。と思ったので、開催し続けています。
うん、
ねえ、ニハさんもね、なんかコミュニケーションが苦手とよくおっしゃってますけど、いかがですかね、ニハさん。
そうなんですか。
そうなんですよ。聞いてて、すごい私、はい、うんうんうんっていうか、共通点めちゃくちゃ多いなって思って、気持ちが本当によくわかります。こっからここ、こっちは行かないとか、すごいわかります。線引いてるとか。
ねえ、なんでね、なんかそういうね、やっぱね、友達をね、なんかね、作るの苦手みたいなの、ね、もう今は、からはね、なんか想像できない感じですけれども、
うん、
ね、でもそういった部分があったからこそね、まあでもこの夢ラボでね、夢を語って、でも夢語ってね、本当になんか繋がる仲間って本当にね、本当人によって本当一生のね、仲間になるなっていうのは、なんかすごくね、私もすごい実感するなっていうところで、いや、本当素晴らしいコミュニティだなと思いますね。はい。あとね、最後、ね、なんだ、人生のターニングポイントになるっていうのがね、最後ね、夢ラボの特徴だっておっしゃったんですけども、はい。この辺も、もしよければちょっと、はい、お話いただけたらと思ったんですけれども、はい。
そうですね。皆さんの、お二人もそうですし、こちらの番組のご視聴者の方たちも、思い当たる節があると思うんですけど、今までのこう人生の中で、ターニングポイントになった出来事って必ず何かあると思うんですよ。
うん。
でももちろん、いい意味で、私の場合はじゃあ、ドリブラに出場したとか、東京に来てその朝活のやり方を教えてくれた人に出会ったとか、
うん、
そういったのは人生が好転するいいターニングポイントもあれば、中学の時にいじめっ子グループに会ってしまったという悪いターニングポイントもあったり、いろんなポイントがあると思うんですけど、うんうん、イベラボの中ではもちろん参加してよかった、 あそこで会った人 がきっかけで、で、いいことがたくさんあったなっていう、うん、まあ、人生のいいターニングポイントを夢ラボの中で見つけてほしい。で、それをじゃあ、ある程度狙って作っていけるようになれば、なおいいなと思いますし、うん、そういった場所を作るのが主催の私の仕事だと思います。
うん。いや、でも本当にね、そういう出会いが生まれてね、なんかすごい人生のね、が変わる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ。あの、参加者の方で、なんかもしこんななんか変化があったとかっていうのあったら、ぜひちょっと例を教えていただけたら嬉しいなと思うんですけれども。
はい。あの、いろいろあります。
はい。
あの、ご参加者の方たちの中で過去参加した時に話した、書いた、夢が叶いましたっていう達成報告をですね、うん、してくれる方が年々増えてまして。
すごい。
例えば、じゃあ、あの、会社員から独立して、まあ、あの、独立を果たすことは、念願の独立を果たすことはできましたとか、逆にあの、就活をしていて第一志望の、あの、企業に内定をもらって、もらいましたとか、プレゼンのコンクールで、あの、優勝しました。出版の夢を叶えました、家を買いました、クラファン が成功しました、生きたクジラをこの目で見ることができました、などなどいろいろあって、まあ、特に個人的に印象的だったのは、あの時に会った人とお付き合いして、後日結婚しましたという、うん、結婚の報告をいただいた時は、さすがにびっくりしたのと同時に、ちょっとさすがにそれは嫉妬しましたね。私独身なんですけど、みたいな。
はい
先越されたなんていう、まあ、まあ、それは、まあ、まあ、嫉妬は冗談ですけど、でもさすがにそういった、あの、びっくりするような、
うん、
まあ、おめでたいような、あの、かなっておめでとうございますって、そんな、いろんな報告をいただけて、なんか自分の、ある意味、自分のこととは、まって、ある意味、自分のこと以上に嬉しいです。うん
ね、いや、でもそういうね、なんかすごい皆さんがね、なんかお仕事でもそうだし、ね、自分でなんか独立したりとかね、出版の夢叶えたりね、あとは本当ね、そういう結婚のね、あの夢も叶えたりということで、いや、ね、はい、そういう形でどんどん変化されてるのは、いや、素晴らしいなと思いますよね。うん。皆、うんうん、さん、いかがですか？
いや、いいですね。その、叶ったって報告までちゃんと言ってくれるのって、やっぱりここに参加してよかったって思ったからこそなのかなっていうふうに思ったので、なんか皆さんの本当、ターニングポイントにしっかりなっていってる場に、ちゃんと作れていってるなっていうのが聞いていて、あの、伝わってきたので、なんかぜひぜひ今後も、あの、いろんな方の夢を叶えていってほしいなというふうに思います。
ありがとうございます。はい、もう、あの、そういった方たちがもうザクザク大量に現れるように。
うんうんうん。
ねえ、すごい。ぜひぜひね、たくさん現れてほしいなと思いますけども。ねえ、で、もしね、なんかその夢ラボにね、なんか興味があるとかっていう方ですね、もし、聞いてる方でもいらっしゃるかなと思うので、その場合、あやむさん、どんな感じで連絡をすればよろしいでしょうか？
はい。夢ラボは、例えばじゃあ、私の Facebook のアカウント、Twitter のアカウント、田中歩夢で検索していただければ、例えば Facebook だったら、私の顔写真も載せているので、そこで、うん、見つけることができますし、Facebook のイベントページで夢ラボ交流会とかでもヒットすると思います。うん、あとはじゃあ、コミュニティの会員制度のコミュニティは、私、キャンプファイヤーっていうプラットフォームをお借りして、うん、そこでコミュニティの、まあ、入り口のページを作ってるので、夢ラボ、キャンプファイヤーで検索するとそのページがヒットすると思います。
はい。ね、ぜひぜひ、ね、夢ラボでね、検索していただいてね、田中歩夢さんとぜひつながって、Facebook とかね、Twitter とかでもね、ぜひつながっていただいてですね、ぜひ、気軽にご参加いただけたらなと思いますんで、これ参加費は大体どれぐらいかかったりする感じなんですか？
一応、その都度ご参加費1000円いただくか、はい、まあ、月額制の会員制度を使っていただくか、なんですけど、こちらのですね、番組を聞いていただいて、うん、で、お問い合わせいただいて、要はその、配信聞きました。というふうにですね、メッセージいただけましたら、その方は、じゃあ、一回無料でご招待させていただきます。
素晴らしいですね。はい、ぜひぜひ。
なので、この配信、必ずお聞きください。
素晴らしいですね。ぜひね、聞いてる方はですね、初回ね、1000円が無料という形になりますんでね、ぜひ気軽にね、ご参加いただけたらと思いますんで、田中歩夢さんの方とかね、夢ラボで検索していただいてね、うん、ぜひ繋がっていただけたらと思います。はい、という形でですね、はい、今日はね、素晴らしいお話をね、聞かせていただくことができました。またね、次回も楽しみにしております。
はい。
はい、じゃあね、はい、ねはさん、はい、最後まとめていただいて、はい。はい、
ありがとうございます。本日もあっという間のお時間ありがとうございました。来週も引き続きゲストでご参加いただきますので、皆様お楽しみにしてください。では坂本先生、田中さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛てに送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。